常識な本当の話超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、本日はですね、祈りと救いという話してみたい、はい、あんまり祈りというねテーマは取り上げないんですけども。
そうですね、祈りと救い、なんか重厚なテーマですね。
そうですね。で、まあ無宗教なんですね。
はいはい、
ずっと、
はい、
中学の2年から
はいはい、
それまで、まあ要はある2世というやつで、気ぃついてたらもう集会に行ってたと。
はい、
でちょっと遊びたいんでね。
もうそうですね、中学生遊び盛りですもんね。
そうなんですよ。僕小学校から野球が好きで、もう野球ったら日曜日なんでね。
はい、
あの大会、試合はね。
ああなるほど、試合ね。
そう、日曜はもう昼からもう集会なんて、絶対行かなきゃいけなかったんで、もう無理くり脱会しましてですね。
すごいですね、自分でね、中学生が脱会できたというのは
中学生だからかもしれないけどね、とりあえず遊び盛りだったんで、でね、まあそれを置いといてですね、ですから神というものを別に信じないわけでも信じるわけでもなく、ただ縁がなくなった、なくなっていったわけですね。
はい、
でやっぱりでもう人生こう転げ落ちるようにどん底に入っていく、まあ30代後半、やはりこうパニック発作も起こり、仕事もなくなり借金だけ増えていく、でも苦しいんですよやっぱりね。
そうですよね、どうすりゃいいんだって。
そう
で ね、お先真っ暗、
苦しかったのね、某ラジオ局にですね、はい、出向すれば月50万あげるよっていうね、
わお、美味しい話じゃないですか。
美味しいんだけど借金返済したらあんまり残らへんけど、それでもありがたいと思って行ったら、
はい、
やっぱりね大手のラジオ局なんで、ビチッと机がこう大フロアに並べてあるわけですね。
ね、勢ぞろいって感じですよね。
もう向かいも横も人だらけに当たりました、
はいはい、
その中に一つこう空きがあってそこに入れていただいて、たださこうもう根っから組織が合わない、一回も組織の中に入ったことないんで。
そうですよね、初めてのサラリーマン生活みたいな初体験、
めちゃくちゃ苦しいんですやっぱり。
息
苦しいってやつですよね。でもう分からないんですよやっぱその雰囲気が、何をやっていいのか分かんない、何が正しいのかも分かんないから、とりあえずもう、うまいこといかないわけですね。で苦しすぎてやはりすがりたい、行かなきゃいけない、行かなきゃ借金も返せない、行ったら苦しいと、でこうやっぱりすがりたいものが欲しい、その時神というものが、再び現れましてですね、
そこしか出番は普通ないですからね。
もう何とかしてくれと、お祈りして、ちょっと助けてくださいっていうようなすがるお祈りをしておりまして、なんか言うてくれと、何も言わないんですね、いくら手を合わせても。
そうなんですよ、
そう、そりゃそうだよね、都合いい時だけ出てくれじゃね、
でもさ、もうどうしたらいいのか教えてくださいって言ったって、もう沈黙ですもんね、何の答えもない
んですよ
はい、
ずっとシーン、
うんうん、
でさ、もうやっぱり腹立つわけですよね、
うんうん、
やっぱりいないのかと
髪も仏もあるものかそうですよ、ね、
いたら出てこいって言ってるのに、
うんうん、
あやっぱりいないんだなみたいなさ、
うん、
ああそれで、もうそこでもやっぱりなと思ったんやけど
、はい、
それでねこう今思い返すとあのシーンがさ、
うん、
答えだったって、
うん
うん、ちゃんと返事してくれてたんだっていうことが、
うんうん、
今ありありと分かるんですよ。
そうですね、後々にね、うん、
そう、これは、まあ、どういうことかというとですね、何が分かったんやというとですね、もし神というものがいればですよ、
うん、
ずっといるんですよ、
うん、
離れたことは一瞬もないんですね。
はい、
それしかないんですよ、
うん、
もしいるのであれば、
うん、
人間が神と呼んでるのはこの世界の実相のことなんですね、
うん、
一元だから。
はい、都合よくね現れたり現れなかったりするものではないですよね。
救われたり救われなかったりするようなものではない。
はい、
この世界、
うん、
もうこの世界そのものが全てだから、
うん、
それが後々はっきりするんですね。
そうですね、
その時にもう幸せしかない世界を感じるわけですよ。
うん、散々のとは打ち回った後にね、
そう、
苦しみもがいた後に、
そう、もちろんそうですね、
うんうんうん、
ある程度落ち着きだったら、そのパニック発作のその最中に安らぎを感じるわけないじゃないですか、
うんうん、
やっぱり症状がだんだん落ち着いてきて、やはりそのなんか一別体験っていうのが当たり前になってきてですね、
はい、
徐々にね、あの、うん、この私っていうエネルギーが落ちてきて、ドーンと開いた時に分かるわけですね。
そうですね、
あの全てだったってことですよ。
そうですね、
うん、それを人間が神だとか、その神に作られた人間だとかいう物語を、うん、この自我というものを中心として作り出してたわけですよ。
そうですね、
そう
なんかあったら神が助けてくれるとか、うん、やっぱり神は助けてくれないとか、
そう、
もうね、わーわーギャーギャー一人でやってただけで、
まずね、いるとかいないとかいうものではない、
はい、
うんうん、神様いるんですねとかいないんですねじゃないです、
うんうん、
もうあるんです、
うん、
ずっと、
うん
うん、それは神様とか神様から作られた私という関係性ではなくて、
うん、
全てってことですね。
そうですね、
はい、それをまじまじともう体験させていただき、今はそこに、今はそこにいるんだけども、
うん、
それまでは徐々にこう感じたり感じなかったり感じたり感じなかったりしてるわけです、
うんうんうんうん、
でだんだんそれが感じっていうものが日常になってきて、それが特別なもんじゃないっていう風に、まあある程度時間かかっていくわけですよね。
そうですね、はい、
そんでね本当この道、そういえば長かったんだけども、
うん、
全て教えてくれたね、
うん、
うん、人間が何者なのか、
うん、
何に苦しんでいたのか、
うん、
だから人間のやっている祈りというのはやはり都合が良い現実が欲しいというエネルギー、まあ、あの祈りなんですね。
うん、そうですね、現世利益ご利益、うん、
この私の苦しみを取ってくださいみたいな、
はい、
だから良い現実を
助けてくださいって祈るんですから、いつも、
そう、
救ってくださいって、
そう、だからラジオ局行ってた苦しかった時には、うん、例えば、うん、1億円の宝くじ当たりよかったんですよ。
そうですね、はい、一番早い、
うん、堂々ともうやめさせてくださいって言えるから、
うん、うんうん
うんうん、だからすがらなきゃいけなかったっていうのは、これお金が全くなかったからでしょ、
うん、
うん、だから 何か奇跡と人間が呼んでるものはそういうもんなんですよ。
そうですよね。そうそう、一億円とか当たったらもうね、奇跡起きた、万歳ですもんね。
そう、だからなんか病気だったら病気が消えることでしょ。
そう、病気がね、うん、あ、奇跡だ。
そう、それはミラクルと呼んで、うん、それを起こす人がいるんやったら、その人はもう神様の生まれ変わりだみたいになっちゃって、
そうですね、はい、うん、
でどんどん人が集まってくるというのが人間業界じゃないですか。
そうですね、はい、救世主ばっかりですよ、巷には。
そう、お金持ちの救世主でしょ。
うんうん、
うん、でね、その人間の苦悩の根本原因というのはこの良くならないことではなくてですね、
うん、
良いと悪いに分別している思考とずっと共にあることなんですね。
はい、
ただそれだけ。
はい、まさしく、
うん、その思考である私と同化していることが根本原因なんですよ。
そうですね、
うん、
はい、そのトリックっていうかね、そう見抜いた時はね、もうね、はぁーって感じですよね。もうなんだなんだって、まあ、何やってたんだって、
うん、それはもう、
うん、
本当にそうなんだけども、
うん、
これが全くこのその時は分かんないわけですね、
うん
うん、そうなって初めてそういうことだったんだって分かるわけですよ。
そうですね、うん、はい、
そんなんね、この種明かしを頭で理解できにやったらみんな救われてますよ、
特にね、
うん、そう、そうじゃないのはそのもう言ったらもう自我が芽生えて、まあ50歳で50年近く、
うん、はい、
うん、それと共に過ごしてるから、
うん、
そんななんぼ聞いたってそんなもんエネルギー半端ないわけですね。
うん、そうなんですよね、右から左に、ね、そう流れちゃうだけでね、実感がないですからね、う
ん、美味しいもの目の前に美味しいもの並べたらパクつくに決まってるじゃん、
うんうんうんうん、
で美味しいもの良いものをね、
そうですね、
うん、そんなん人間当たり前なんでね、
うん、欲の塊ですからね。
そうです、そうです、うん、だから、まあ祈りというのは本来の祈りっていうのは何かっていうのを僕も後々分かってくんねんけど、
うん、
毎日僕線香をあげて手を合わせてるんですよ。これなんで？お前も全部見抜いたんやったらなんでそのことすんねんと。
はい、あのあれですか、ご両親のご位牌に、
まあもう、うん、そうですね、ご、うん、両親どころかもう全てに対して、
うんうん
うん、その両親も含めご先祖様は全てですね、うん、
はいはい、
もう周りの人間、
うん、
生命も全て、うん、それはもう当然そうなんですね、
うん
うん、だってその一部であるからして、
はい、
一部でありながら全てだから、やっぱり一部としてのお祈りもあるんです。それは感謝と懺悔なんですよ、
うん、そうですね、はい、
うん、ここにいるということだけでやっぱり傷つけてしまうこともあるし、
うん、うん、
うん、いろいろ迷惑かけてることもいっぱいあるじゃないですか、いろんな、
そうです ね、生きてるってことはそういうことですよね、うん、
だって人、ね、それ以外の命を食べてるわけですから、
そうそう、自覚のあるなしに
関係ないですよ。
そう、傷つけたり傷つけられたりね、うん、
うん、もうしてるんでね、
うん、
でそれに対して申し訳ないっていう懺悔があるし、これどうしようもない懺悔ですよ、これ、うんうんうん、直せるような代物ではないですよ。
そうですね、
あ、反省して、善処しますじゃないですよ、
うん、
善処できませんもん、
もうどうしようもないですもんね。
そう、
どうしようもない、うん、懺悔するしかない、
申し訳ないというね、
うんうん
う
ん、
存在イコール懺悔、
はい、
で、いや、まあ、ありがとうっていう気持ちとすみませんという、そうですね、そういう祈りが僕は本来の祈りじゃないかなって、
うん、そう、最終的にはね、うん、もう自然にその日々懺悔と感謝になっていきますよね、
うん、そう、だからね、これはね、良くなるためにやるもんではないんですよ、
うんうん、
本来多分、はい、僕は偉そうなことは何も言いませんけどね、
うん
うん、僕の体験した流れとしてはそうだったということしか言えないんだけども、ああそれでやっとなんか全てから解放された、
うん、
今はね、
うん
うん、ああ何もないところにずっとおらせていただいてるってありがたさですよね。
そうですね、
うん、もう全てとか一部とかもいらないし、
うん、
もう何もいらないんですよ実は、
うん、何もいらない本当、
そう、うん、救いとか救われないとかもいらないんですよ、
うんうんうん、
だって今ここにあるいるわけじゃないですか。
そうですね、
これ以上のもんってないんですよ。
はい、
でしょ、
はい、
今ここにいる以上おしまいじゃないですか。
うん、
うん、それで人間はどう何のためにいるかとかどういるのかとか、
うん、
ことを考えるのがね、僕はこれが苦しみなんですよ。
そうですね、まあ、人間の癖ですね、意味とか目的とか価値とかね、あれこれ考えてしまうという、そうそう、
ここに存在するのが当たり前、いるのが当たり前っていうところから間違ってるんですね、
うん、
いるのが全てやんってならんと、
うんうん、
終われんわけですよね。
うん、終わらない、
は
い、
苦しみって、
はい、
うん、ということでね、こんなことをもちろんそんなもん小学校で教えてくれもせず当たり前ですよね、うん、
そうですね、まあ聞いたところでわからないと思うし、わかるかな、
いやそれはもうそのいきなり社会に落ちこぼれじゃないですか。
うん、うんうん、ね、
いるの当たり前だったら、
そうですね、うん、
いるのが全てだってなったら誰もそんな働きます？
うん、
その100点も取らんでええやんか、
うんうん、そんなアウトローに、ね、なっちゃうね、
そうそうそう、アウトローっていうかもう生存不可能でしょ
う。そうですね、
よっぽど裕福な家庭に生まれない限りは、
うんうん
うん、だからまあ、それはまあドラマとしては当然そういう社会の中の一員なんだけども、
うん、
そのドラマの一員とする前のこの存在それ自体って一体何やろうと、
うんうんうん、そこ大事ですね、
そういうところをねやっぱり放っておけないですよ、やっぱり、
うん、
放っておくと多分ずっと良くなる教のままだと思います。
はい、
はい、ということでね、うん、めったに話さないこの祈りと救いの話、
いやいいお話でした。
そうですか、
はい。
そんな身内受けじゃないですか、これ
。でもね、うん、あさんの個人的な体験というよりやっぱそこに行き着きますよね、私も一緒ですもん、
うん、
もう毎朝毎晩懺悔と感謝の祈りを捧げて、
ああそう、
はい、一日一日を過ごしておりますのでね、
うん、かっこ言うてんじゃなくて結局そうなるよね、
なります、はい、
で僕らも願望、多分願望実現ばっかりやってきた人間だから、
うんうんうん、
そんな絵格好も言えないんだけども、うん、結局そうなっていかざるを得なくなるよってことですよね。
そうですね、
はい、ということで、
はい、
本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。